FM Hamanasu Japan。
金生ナイトクラブお送りしています。さあここからはゲストインコーナーということで、ここからのお相手も私ヒロムと
エリリンです。
はい、よろしくお願いします。はい、冒頭から言っております、家のここ家心配、ここ悩みがあるんだけど、ここどうしたらということをですね、この時間に解決してもらうと思います。
この時間の解決してます大丈夫ですか、そんな
その家に関する方ですね、はい、早速ご紹介します、はい、有限会社工藤工業代表取締役工藤博人さんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは、工藤博人です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょっと先ほどだいぶハードルを上げていただいたんでちょっと解決できるかなって緊張してますけども、お手前柔らかによるんでしょ、
工藤さん、ね、今日も持ち前のその、
ね、今日この時間で解決してもらいますって言ったらね工藤さん、ちょっとね、
ちょっと無理ですよね
この時間にここ直せ、あそこ直せったってね。
そうですよね、時間に限りもありますので、はい、ご相談というかね、そういう話も聞いていきたいんですが、はい、工藤工業さんということで、まあ、その家のことを中心にやってるのかなというふうには分かっているんですが、歴史ってどのぐらいなんですか？
ざっと40年ぐらいだと思うんですけども。
40年、
長さだけは長いんですけども私がちょっと、私の父親の先代の社長が個人で工務店を営んでまして、その後私が継いで20年、ちょうど今年で20年目です。
ああそうですか、
はい、
じゃあ今話してらっしゃる工藤さんが2代目ということで。
そうですね、
もともとあれですか、こういう仕事というか、なんか他のことやってたんですか？
父の後を継ぐ前は、札幌で、某ハウスメーカーとしの社員として、サラリーマンをしていました。
あ、そうなんですね。家の関係の仕事で、まあ、こう父親の仕事を継いでみてっていうことですけど、どうですか、似たようなところも。
そうですね、ハウスメーカーとこういう地場で根ざした工務店とはやり方が全然違って、やっぱりハウスメーカーはもう営業で、営業会社で、なんせうちら技術職よりもやっぱり営業の方の方がこう発言力が大きいというか、まず営業ありきでこう耳にしたことがあるかもしれませんけども、やはりハウスメーカーのちょっと内情を話してしまうと、なんせクレームが多くて、そのクレームの処理だけでももう大変なぐらいの量がある形で、
追いつかなかったんですよね、やっぱりね、なん
かね。そうですね、仕事もやらなきゃダメだ、クレームも処理もしなきゃダメだっていうことで、やっぱりこうすごい量が、莫大な量を抱えながらの仕事でした。私もハウスメーカーに行った時は現場管理とサービスも兼務でやってましたので、自分がこう 100% 完璧で引き渡さないと自分の体が辛くなるっていうような立場にあったんで、特に大変でした。
そうですか、で今は工藤工業で、まあ仕事を、まあ取ってくる仕事から始まるわけですよね、仕事。
そうですね、私もやっぱりハウスメーカーと同じで、仕事を取ってこないことにはスタートしませんので、それは何らかの方法で、地道に仕事を取ってきてます。
あ、そうですか、はい、工藤工業さんということで、事務所を構えて、あると思うんですけども、はい、どちらになりますか？
鳩ヶ丘の4丁目にあるんですけども、
はいはい、闇沢市鳩ヶ丘4丁目ですね、はいはい、
ちょうど闇沢の自動車学校のそばなんですけども、うちの会社は看板が一つも立ってないので、
あれわからないでしょうか、
なかなか近くに来ないとわからない。
あれ大丈夫ですか？
それでなんとかやってます。
立てましょうよ看板。
それはわざと立てない。
そうですね、先代、さっきちょっとお話に出た父親が工務店でやってる時も、看板一つも立てないでやってたんで、もうほぼ 100% 口コミでの営業。
あら、
まあちょっと最近はホームページも作ったりなんだりしてはいるんですけども。
でも 今の時代を考えると、そのお店に行ってっていうよりはやっぱりホームページとか そうですね、あと口コミとかっていうことが多くなりますものね、
まあ、普通に歩いてて看板を見てそこに電話番号があって、うん、あ、じゃあ電話しようかしらと思って電話する人なんてほとんどいないと思うんです。
そうですね昔はね、そういうところでしかこう調べようが、ね、なかったからあれですけど、
今ね、情報も充実してますからね、まあ、ホームページなんていうのはもう皆さん主婦の方がもう今見てね、こんなリフォームしたなとかね思う方も多いんじゃないですか、
ね、そうですね。
でもそう考えるとお父様の時代に看板を立てずにっていう、
まあ、職人上がりだったんで、うんうん、まあ、自分の腕さえあればやっていけるんだろうという。
素敵素敵です、
なんですね、さあではここからはですね、どんな仕事をしているのかなという細かいことを聞いていきたいんですけれども、はい、まずホームページの話がありました。すごく充実していていろんなことをやってるんだなというふうにも思うんですけれども、まずその僕目行きました機密住宅、
はい、
機密性にこだわりがあるということで、工藤さんこれはどういうことだったんでしょうか。
まあ、今ほとんどの建築屋さんのチラシなんか見ても、うん、高断熱、うん、高機密っていうことで高機密を歌っていると思うんですけれども、私も先ほど話に出た札幌でサラリーマンをしてた某ハウスメーカーも、その当時から機密住宅にはかなり力を入れた会社であって、一軒一軒こう新築住宅をお客様に引き渡す前に機密測定っていうのをやって、ある程度のレベルで引き渡していたんですね。でその機密測定をするのはどうするかっていうと、家の中に軍隊戦争で使うバズーカ砲みたいなものを家の中に置いて、で窓を開けて、そのバズーカ砲みたいなもので家の中の空気を全部外に出すんですよ。
家の中からバズーカ砲みたいなもので空気を外に出すと、
そうです。
うわ、そういう測定の仕方なんですか。
そうするとどうなるかというと、
家が壊れるんじゃないですか。
飛んでっちゃう。
そんなことはないんですけども、家の中の気圧っていうのが下がるんです、うん、
空気を出すことによって
家の中の空気が少なくなるんで気圧が下がるんです、うん、で気圧が下がるとどうなるかというと、隙間があれば外から空気が入ってくるんです、その気圧の差を先ほど言ったバズーガ砲みたいな機械で自動的に測定して、ちゃんとこう 目で見えない機密を数値化してくれるんです。
はあ、すごい機械ですね。
その機械を持って私ハウスメーカーの時に一軒一軒自分で操作してこうお客さんに引き渡してたんで、あ、これはいい方法だなっていうことで、まあ、今自分で会社やってますけども、うちで建てたお客さんも一軒一軒その機械を使ってある程度の機密の数値化をして目で見える形で引き渡してるんですね。
バズーカ砲持って歩いてる。
いやー、そうだ、
それは今自前で持ってなくてちゃんとこう機密測定する会社が別にあって
受けて、
そこに依頼をしてやってもらってます、まあ、もちろん自分でやったんで操作の仕方は分かってるんですけども、
なるほど、バズーカ砲ってすごいっすね、
まあ、その辺の写真もちょっとホームページで載せてたかどうかな、ちょっと、うん、
それは知らなかったですね。
そんな機会があるとは、うん、でもその機密性をこう歌うとなるとやっぱりその数値っていうのもね必要になってきますよね。機密がバッチリですっていうところだけじゃなくて、ここだけこう測定して機密性が高いです、これだけの数値出てますっていうのを見るとお客さんも安心しますよね。
そうですね、その機械でちゃんとこうグラフなんかもこう自動的に出て、こう目で見える形で分かりますから、
その機密性も大事ですけども、その隙間風分かるってことですよね。ここはちょっと歪んでるなとかも分かるってことですか。
それはこう家全体の中で、例えば、10cm×10cm の大きさの穴が開いてますよっていう形で分かってくるんです。
穴が開いている。
そうです。要は10cm×10cm の穴が一つにボンって穴開いてるんでなくて、家全体の隙間を集めたら合計したら 10cm×10cm の隙間風がありますよっていう形で表現してくれるんです。
なるほど、一箇所一箇所集めたらこれだけになるよと。 危ないよっていうのは結構大きな隙間あったりするところもあるんですか。でも最近は
そうですね、もう30年40年ぐらい前の住宅ですと、その機密の機械をかけても、一生懸命バズガホみたいな空気を外に出そうとしても隙間が多いんで全然出しきれなくて測定不能ということになってしまいます。
うわー、そうですか、そういう家っていうのはもうすぐにでも工事っていうか必要っていうことでしょうかね。
まあただ大事にね使われてる人は今もちゃんとこう家の中で暮らしているとは思うんですけども、ただその隙間が多いとやっぱり足元が寒かったり、ストーブから離れると、ね、すぐ寒くなってるっていうのは住宅の環境にあると思います。
燃料もかかっちゃいますもんね。
そうですね、寒いと、省エネなんて言っててもあれなかなか頭いなと思ったらすごい隙間空いてたとかっていうねところもあるんじゃないですかね。
そうですね、その機械だとこの1箇所にいっぱい大きな穴があるっていうことも分かるんですよ。小さい穴が散らばってる、それかもしくはどっか一箇所弱点があってそこにいっぱい大きな穴が開いてるよっていうこともその機械でグラフで分かってくるんです。
あ、そうなんですか、すごい機械じゃないですかそれ。そ
うですね、仕事が早くなりますよね、
分かりますもんね、ここダメなんだなっていうのが。
そうですね、
すごいな、その技術も工藤工業さんに依頼すると分かりますよということですね。あとそのホームページで見た時にですね、木組み、足場住宅の、
はい、
それが木じゃないっていうのは、
床のことですね。
床ですよね、
普通の木造住宅ですと1階の床は、木で、組まさって木の床なんですけども、うちの場合は木の床じゃなくてコンクリートの床にしてるんですね。
コンクリートの床にすると何かメリットというのは、
これも前のサラリーマンしてたハウスメーカーでそのコンクリートの床でやってたんですけども、まず縁の下がないんでコンクリートの下は砂利で全部埋めちゃってるんですよ、で縁の下がないんで、普通縁の下が悪くなって床が少しきしむだとかっていう現象が起きると思うんですけども、縁の下がないしコンクリートなんで将来にわたって縁の下が腐るっていうことはありません。
あ、そっか、コンクリートだから腐る心配がないと。でこれ重みにも耐えれるんですよね。
そうですね、コンクリートの床なんで極端なことを言えば自動車が乗っても
自動車ですか、
床が沈むことはないです。
うわ、なんかみたいですね、象が乗っても、ね、
そう何人乗っても大丈夫みたいな、そういう
コンクリート初めて聞い
た。そうですよね、
コンクリートの特性を生かして、コンクリートのコンクリートを流す前に床段のパイピングもしてるんですね。蓄熱式床暖房になってるんですよ、
うわ、
ですからコンクリートを一回こう温まったら、なかなか冷えないですよね。
冷えにく
い、そういう特性を生かしての床暖房も併用している住宅になってます。
これ後からってなかなかね、
そうですよね、できませんからね、やっぱり最初に
最初が決めるときってやっぱり
大事ですからね。
なんか上物のことばっかり考えててね、どうしても、
だから住宅って残念なことにこう住んでこう5年10年経ってようやく家の良さが分かってくる、そういう商品なんで、こう買って手に入れたからすぐ良さが分かるっていうわけではないっていうのが残念なところというか、
そこですね。
そうですよね、その重さにも強くて、その床暖もね非常に暖かくなってという話もありましたが、そのリフォームするときっていうのはそのリフォームももちろんやってますよね、
はい、
いろんなリフォームお客様からこう言われて、なんですか、床暖やってくれよっていうことも言われます。
そうですね、その場合だと、もう床が、木組みでなされてる場合はどうしてもパネル式の床暖房にっていう形になってしまいますけども、そういう方も中にはいらっしゃいます。
でもその気密性やそのなんですか、床がコンクリート、足場がコンクリートでできてるとかっていうと、お客さんなんか反応とかってどうですか、これってっていう。
それがなかなか説明してもすぐなかなか分かってくれないというか、 実際建ててるところを見るのが一番分かりやすいんですけども、うん、なかなかこう喋ってもなかなかこう分かってくれないのが実情なんですね。
うん、そうですよね。
なんかこう画像とかこういうものでお写真とかで説明することもやっぱりあるんですか。
いや一応新築してる経過を写真に撮って、今デジタルですからテレビに映して、こうテレビで一緒に見ながら、ここがこうですよ、ああですよって説明するんですけど、それでもなかなか分かってもらえない、その辺ちょっと私の力不足もあると思うんですけども。
この技術も進歩してきて、なかなか複雑な面もありますもんね。
そう、特殊ですからね。
やっぱり周りに知っている人がいるかって言われると、やっぱりその家を建てる人も人生で1回ですから、忘れちゃったそんなこととかね、今の技術分かんないからっていう人も多いんでね、なんか分かろうとしてもなかなか、うわこんなになってるんだって思う人が多いんじゃないでしょうかね。
いや見てもね、あこうなんだって思うんですけど、それがどういうものでどういう役割を果たしていて、何のものかっていうのは全くやっぱり分かんないですもんね。同じもの、あどこの家もこうなってるなみたいな感じの基礎とかね、そういうのしか分からなくって、家ってこうなんて言うんでしょう、勉強すればするほど奥が深いっていうんですか、難しいですよね。
難しいんですよね。でこれましてや北海道岩見沢市、雪がちょっと今、ね、多い地域ですけれども、はい、そういうお客さんの声っていうのはあるんですか。雪のことちょっと悩みがあってとか。
うん、そうですね、この岩見沢 3,4 年前ですか、大変な大雪で皆さんご苦労されたと思うんですけども、その時私思ったのはね、ああ岩見沢はちょっと岩見沢仕様って言って、屋根のこう強度を上げなきゃダメなんだな、
そうそう本当に、だって毎年屋根直さなきゃいけない人だっているからね、で歪みますもんね。
雪の重みでね、屋根の雪下ろしとかもしなくちゃいけませんけどもね、どうしてもできないっていう、まあ、高齢の方もいらっしゃったりするので、そういう時ってやっぱ屋根丈夫だと、ね、他の梁とかもね丈夫じゃないといけないですし、
あの屋根の丈夫さだけじゃなくて屋根の長さとかもありますよね。うち2年連続あのガラス、ベランダのガラスやっちゃいまして、いろんな勉強するんですけど、あの敵もあの手この手でいろいろ落ちてくるものですから雪が。
そうですね、私もご近所の人にちょっとベニヤここに雪だったらこうかけるんで、ベニヤちょっとあのここに欲しいんだけどって頼まれたこともありました。
ベニヤのかけ方だって素人分かんないんですよ、どういうふうにかけると。
そうですね、
なんか下手にね変にかけちゃうとこう壁に傷つけちゃったりとか、かけたばっかりにガラス割れたとか
というんで、ちょっと私が思ったのはこれやっぱり闇沢仕様っていう作り方をしなきゃダメだなっていうのが感じたんで、まあこれあのなかなかハウスメーカーだともうこういう作りですからこれしかできませんっていうことはあると思うんですけども、まあうちにご相談いただければ、あのピンポイントでそこを丈夫にしたりっていうこともできますので、
いや社長それぜひしてほしいですね。
必要ですね。
それだけでも冬の迎える気持ち変わりますもん。
そうですよね、またあの季節を迎えるかと思うとね、ちょっと憂鬱な気分もね、
あの家に歪むだけじゃなくてあの根性も歪んできますからね本当冬来るたびに、
ね、そういう悩みを抱えてる人も現にいますから、これ
ってね、すいませんね、私だけかもしれないですけど、
いやでもね、家見座に住むとそういう悩みも多いですよね。はい、不動工業さんということで、家のことを聞いていますが、まあ、その今ウエイトを占めているお仕事、リフォームなのか新築もやってますもんね。
はい、
いろいろあると思うんですけども、何が多いんでしょうね。
すいません、最近はちょっとあの、ハウスメーカーにおされ気味で、あの新築はこう2年に1度ぐらいのペースでやってます。ですから大半はこうリフォームが一番多いですね。
あ、そうですか。はい、そのリフォームっていうとどういうところがその重点を行えるんでしょうね、皆さんありがてとか。
自分でやってみて、新築は簡単なんですよ、ゼロから組み立てていけば、手順を踏めば必ず立つことができるんですね。でもリフォームで一番難しいのは、お客さんが住んでいる生活圏に足を踏み入れて工事をするっていうところが一番難しいんです。あのやっぱりお客さんの生活のリズムっていうのがありますから、そこに我々が侵入して入っていくわけですから、もちろん生活のリズムが狂うわけですよ。 そうすると住んでいるお客さんもだんだんだんだんストレスが溜まってくるんですね。だからそこをどうお客さんにストレスを与えないで仕事を最後まで完成するかっていうのが一番難しいです。ですからすごい神経使います。
いやそこが一番、技術面というよりも、ね、お客さんどれだけストレスを与えないというか、
そうですね、
そういうところに、
もちろんこうね、家の中で電動工具を使って木を切れば
音とか
クズがいっぱい出ます。そこをどう回避してするか、そういうところが一番難しいですね。
いやそうですよね、まあ、分かってくれるお客様ねもうほとんどだとは思うんですけどもね、中にはんって思ったりするお客様も、ね、いるかもしれないのでね、なかなか難しいところではありますけれどもね。そこですね。でも
こんなこともありました、やっぱり共働きのお客さんで一日ほとんど家にいないと、でまあうちに仕事をいただいたんでうちの会社を信用していただいて、鍵なんかも預けて私が預かって全部やるんですけども、やっぱりお客さんは工事がどこまで進んだのか明日はどこをやるのかっていうことがなかなかわからないんで、ノート新しいノートを一つ買って、今日はこうしましたよって、明日はこんなことをしますのでよろしくお願いしますっていうことを書いて、お客さんと話した場所にノートを置いといて、お客さんが帰ってきたらそのノートを見て、あ、今日はこんなことをして明日はこんなことをするんだ。でお客さんからの一言なんか注意が来たとか、たまにやっぱりこんなことしてくれてありがとうとかっていうメッセージをいただいたりして、そういう連絡帳みたいな
交換日記じゃないですか。お客様との
交換日記。
そんなことをしたお客さんもいました。
あ、でもそれいいですね。私も経験ありますけど、本当にね、すれ違いになっちゃうと分かんないですもんね。
まあ今ちょっとね、携帯電話とかなんとか発達してるんで、そんなやり取りもメールでできるのかもしれないですけど、
ね。いやでもやっぱりその言葉ノートでね、自分だけにそういろいろと説明してくれるっていう言葉は、またその携帯電話のねメールとは違いますからね。
違いますよね。ノートでのやり取りがすっきりしましたね。なるほど。いやお客さんによっても様々だろうと思うんですけどね。
そうですね、お客さんのやっぱり生活のリズムが、ね、その一件一件違うんで、それに合わせたこう対応の仕方、
でもその今リフォームで、まあ、工事するにあたってどういったリフォームが多いんですか？収納をつけてくれとか、水回りがトラブルだとかっていうこととか、どういうものが多いんでしょうね。
そうですね、やっぱり水回りが一番多いんじゃないでしょうかね。やっぱり水を使うっていうことで悪くなるところが多いんじゃないですかね。でまあ生活に直結する場所ですから、水を使うっていうことは、
まあ、キッチンとか蛇口の水漏れとか、そういうことがメインになってきたりするんでしょうかね。
そうですね、やっぱりリフォームっていうと一番発言権が多いのはご婦人様、ご婦人の方がばっかり
一番使うんです
よ。そうですよね、
掃除するのが一番多いのはやっぱりね、女性の方ですから、やっぱり女性の方にやっぱり受け入れやすいような、商品なんかもいろいろいっぱいありますので、各キッチンメーカーさんもすごい商品編み出してます。
すごい商品。
一言でそう表せないんですけども、こんなとこまで収納ポケットがあるのかとか、シンクもただこうね、こう穴が開いてるっていうか、水を溜めるところがあるだけでなくて、そこがこう2層3層になってて、三角コーナーにこうゴミを落としやすいようなシンクだとかって、もこれでもかっていうような商品がいっぱいあるんで、やっぱり一度こうショールームなんかをこうご覧になると楽しんでないでしょうね。
私今蛇口に手を触れなくてもこ
う水が出て
くる、憧れちゃいますね。
いろいろ技術面もそうですけど、そういうなんていうか知恵というかね、工夫してこういう風にやったら便利だなとかっていう商品も今ありますからね。
そうです
ね、匠の技じゃないですけどね、便利なものもありますよね。
日々そういうのを私たちも勉強しておかないと、取り残されていくっていう感じですね。やっぱりお客さんに提案、分かって自分が分かってないと提案できないんで、
それだけでもなんかみんな忙しくなっちゃってるんですね。
そうですね。でもこうやってリフォーム、ね、年に何回もこういう水回りとかね、いろいろなとこがあると、お客様からの声っていうのもね、ああよかったよっていう声もあれば、あもうちょっとなんとかならないのっていう声とかもね、いろいろあるんじゃないですか。
そうですね、
後から工事を行ったお客さんのところに顔を出すと、やっぱり嬉しい言葉投げかけられると、こちらもよかったなっていう気持ちになりますね。
あそうですね、
お客様からやってよかったねって言われるようなね、そういうね、リフォームとかね、工事だったら嬉しいですよね。
そうですね、
ちょっと大変だったなっていうお客さんとか、これ今までないなっていうのは何かないんですか。
ちょっとこう、そうですね、うちらでさあ何月何日に工事にお伺いしますってお客さんのところお邪魔したら、まあお客さんによってはきれいに物一つ ない状態まで整理されていて、まあすぐ工事に取り掛かれるっていうお客さんもいるんですけど、
工事の前に自分で掃除してね、きれいにしておく、
そうですね、
お客さんのことなん
で、片付けておくってことです
ね。ある一方では、もうここ今日から工事入るって言ったのに、もう物がいっぱいあって、まず物の片付けから工事しなきゃならないっていう中にもお客さんもいるんですよ。
物の片付けから工事って。
まあその物はもちろん私たちないんで、勝手に動かしてしまい込むわけにもいかないんで、この物をどうしますかってやっぱり聞きながら片付けて、まあ。数時間経ってようやく工事に取り掛かれるっていう中にもお客さんもいるので、その辺がちょっと大変なところもあります。
お客さんもいると思って、
そうするとこう日程が狂ってくるわけですよね、その一日の作業の、
そう
ですね、
片付け終わったって言って、もうちょっと工事して、じゃあまた明日って来て、また散らかってる時とかあるかな。まあいろんなお客さんもいるということで、でこれちょっと最近ちょっと住宅の関係で目を向けると、今あれじゃないですか、お金に関することで言えばマイナス金利とか。
そうですね、ちょっと私ファイナルシャルプランナーじゃないんで、細かい具体的なことをちょっと説明できないんですけども、もう都市銀行だと当初10年間の金利が 0.5 何分パーセントとかっていうことも耳にするんで、まあ、今でしたら本当金利がすごい安いんで、手持ち金として少し蓄えはあるんだけど、それを使わないで借りれるだけ借りた方が得だと思います。ローン組んでおけば、住宅ローン減税で、年末に残高に応じた形での、
そうです、ね、
控除があるんで、手持ち金を出さないで、もう控除の方が逆に金利分よりも多く控除もらえるような、そういう意味では本当マイナス金利っていう形になるんですけど、そういう形取れると思うんで、もう今でしたらローンで組めるだけ組んだ方が得だと思います。
まさかこんな時代になるんですね。でもそれ組んでも組まなくても、工藤さんのところは別にね、お客様の懐の問題
ですからね。でもそれでお仕事増えたりとかね、リフォーム考えようってお客様増えるかもしれないですね。
そうですね、もう実際さらに今豪邸の方と今ちょっと話が進んでるんです
けど、やっぱり問い合わせありました、こういうことで。
さすがにマイナス金利のことは予測はつかなかったんですけども、消費税が一応 10% で来年控えてるんで、
2029年です
ね、今年にちょっと考えてみたいなっていうお客さんが、
上がる前にね、2028年のうちにちょっと少ししようかとかっていうお客さん、
5% から 8% に上がるときもそうでしたよね。
そうですね、そのときはすごかったですね。
初めてですからね。
ですから、その 5% から 8% のときまでの動きはないにしろ、やっぱり消費税 2% 大きいんで、
大きいですよ。だって、本当
も普通の岡山の一人だけでも大きさを感じますもんね。うん、でなんかねマイナス金利になってたりこうね金利は喜んでってるけど生活は潤ってないですからね。
結果ねなんか
普通の人たち
なかなかね。だからリフォームとかちょっと考える暇なかったなって人もこうやってお金マイナス金利とかね増えるのかもしれない
ですね。でも大事ですよねリフォームってねやっぱり家を大事に使っていく上ではねやっぱりちょこちょこっとしないと、うん、後から大きなことになっちゃいますもんね。
そうですね、特に外部の方はやっぱり塗装なり、うん、屋根なりっていうところは、うん、やっぱり守ってあげないと、うん、ほったらかしにしとくと、うん、それ以上被害が大きくなってしまうので、うん、家全体がダメになってるって可能性もありますからね、知らないうちにね。
勉強になるな、うん、ちゃんと聞くと、
うん、なかなかね普段はね勉強する機会というかね知ることもできないことですから
ね。聞けないんですよなんかやろうかなと思っていても本当にやるって決まってないと申し訳ないんじゃないかなとか、うん、下手にこう聞いちゃうとやらなきゃいけないんじゃないかなとかね
水漏れ持ってきてね
そう
あっという間に聞いてる、そうですね顔が見えないと電話したらどんな人が来るのかってちょっと分からないとか思います
よね。クローさんみたいにニコヤカに教えて
くれる本当に、ね、優しく教えてくれる
とはなんか全然考えてなかったけどやっちゃおうかなって思います
そうですよね。そうです、はい、ここまで、お話聞いてきましたが、そろそろお時間が迫ってるんですよ。
まだまだ聞きたいこといっぱいあったな
あったんですけどね。すいません。
でもね私、工藤工業さんのホームページも見させていただいてたんですけど、家に対する愛情がすごく伝わってきますし、先ほどの、リフォームするときにね、やっぱり生活の中に入っていくっていうでその中で気を使わなきゃいけない本当にすごく気を使うっていうのはあそういうことを感じてくれてる業者さんってどれぐらいいるんだろうってやって当たり前じゃなくってそこまで気を使ってくれるっていうのは今聞いてすごく嬉しかったです。
ありがとうございます、
実際に経験ありますしすごくストレスになるんですよねリフォームってね。
まあ、工事までもそうですけどね実際これこうしたらこう思うだろうなっていうね お客さんの立場に立ってっていうこともね考えてるとは思うんですけどもそういうことをやっぱりどれだけ考えられるかっていうのがねこういう仕事まずね一番気にするところじゃないですかね。時間ないんですけどいいですか。
分かりました
ごめんなさい申し訳ありません
我慢します工藤さん個人的に聞きに行きます、
はい、さあということで、はい、工藤さんには最後何かお知らせなどがあれば、はい、
まずホームページ見ていただければ私の、顔も載ってますし
そうですね優しい顔が載ってますね、
あと協力業者さんの、顔も載ってますので、ホームページ作ったっていうのは八海沢に、こんな会社があるんだよとまず広報とか技術的なことを前その前に、まあ、八海沢にこんな会社があるんだっていうのをお知らせするのがきっかけで、まあ、ホームページ作ったんで会社には看板立ててないですけどもホームページ見れば全てが分かるようになってますので一度拝見してみてください。よろしくお願いいたします。
はい、それでは今回のゲストは有限会社工藤工業代表取締役工藤博人さんにお越しいただきました。今日は本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。